一般質問続けます。三浦議員の質問です。今年度の予算書には10万人都市筑西市で督促状が8万件となっている。重複した件数だが、一生懸命やりくりをしても間に合わない実態が広くあるということだ。ある先進市では滞納は SOS のサインとしてキャッチし、積極的に生活再建支援をしている。それが滞納も整理できることに着目したもので、この方法を国も推奨している。そのためには町内の横の連携が必要であり、市長が指示を出すことが必要だと思うが。市長、現在はそれぞれの担当部署が滞納の相談を受け、生活の困窮が伺われる場合は保健福祉部と連携し支援を行っている。さらに横の連携の強化を図っていく。三浦議員、他の課を紹介するだけでなく、生活再建に最後まで責任を持つ部署が必要だ。積極的に困っている人に手を差し伸べるのが相談室の本来の役割で、そのためには人的な体制が必要ではないか。税務部長、関係部署による会議を開催し、相談者を歩かせない窓口体制を取ることにした。納付相談を行う中、生活困窮者自立支援制度による相談が必要であると思われる場合には、担当職員を呼んで相談を行う。保健福祉部長、生活困窮者の把握は民生・児童委員にお願いし、支援は保健福祉部が責任を持って進めていく。三浦議員は他に、西部メディカルの広報、指定管理と地元業者、指定避難所のエアコンほか質問しました。次に、松具議員の質問です。小学生をはじめ、多くの見学者が訪れる農業資料館や、新張廃寺跡は、道路のアクセスが悪く、付近の駐車場から徒歩で資料館に向かう道路は、狭い上に、未舗装の砂利道である。早急に舗装できないか。また国道50号線から同資料館までの道路の用地が確保されているにもかかわらず、長年未整備のままである。道路や遊歩道を整備することにより観光客を誘致し、町おこしにつながると考えるがどうか。土木部長、農業資料館周辺の道路整備については、同資料館整備等の全体計画を立て、土地利用を決定してから道路、敷地、駐車場の雨水排水等を計画し、設計整備すべきと考える。未舗装の道路については今後教育委員会と検討していきたい。教育部長、新張廃寺は国指定の史跡であり、その周辺は新張の里として都市計画マスタープランの歴史交流拠点と位置づけられている。現在、来年までの2カ年で文化財活用のための新張廃寺跡保存活用計画を策定している。そして、埋蔵文化財の宝蔵地でもある国指定文化財の区域外の地域や未整備の道路、駐車場等については、その後に行う全体計画の中で検討していきたい。松具議員は他に、奥闇コーナーの設置、地域内運行バス計画について質問しました。次に、大島議員の質問です。川島の花火大会が昨年度で終了となり、今年度から実施しないと聞いた。その経緯とは。経済部長、花火大会の中心的役割を担ってきた日立化成株式会社下館事業所と NC 日本コンクリート工業株式会社から平成30年度をもって事務局を辞退するという申し出があり、地元自治会による協議の結果、今年度の実施は困難との結論に至った。大島議員、小貝川の花火大会は今年度限りと聞いているが。経済部長、資金確保の問題と後継者不足のため継続することが難しく、 今年度限りで終了したいと報告を受けた。大島議員、筑西市にとっては夏の大きな事業であり、市民も楽しみにしている。今後これに代わるものを考えているのか。経済部長、淡島花火大会小貝川の花火では、地元先導型のイベントを実施いただき、市の観光行政にも多大な貢献を賜った。筑西市観光資源調査発掘協議会などの意見を踏まえて、花火大会に代わる観光客誘致や地元活性化が可能な事業について検討したい。大島議員は他に、筑西市の顔、自転車保険の加入状況、地域内運行バス、企業誘致、小栗内外大神宮、通学路にある民家の危険なブロック、小学校の英語教科導入について質問しました。次に、小木議員の質問です。全国では筋力の低下や関節疾患を抱えたゴミ出し困難な高齢者に対する支援が広がっており、県内でも取手市や龍ケ崎市ではゴミ収集車が各家庭を回るなど支援策を講じている。高齢者宅を訪問することは安否確認にもつながり、いろいろな成果にも波及する。本市ではゴミ出し困難な高齢者の把握は行っているのか、また現状と支援策は。市民環境部長、市内のゴミ出し困難な高齢者についての調査や世帯数の把握はしていない。県が調査した高齢化率に関するデータでは、県内の65歳以上の人口は82万5千人、率にして 29.0%、当市では3万1148人、率にして 30.7% である。市による支援策は行っていないが、取り組むべき課題と考えている。本年度、環境省が高齢化社会に対応した廃棄物処理体制構築検討業務を実施し、ゴミの収集・運搬の制度設計のためのガイドラインを作成、市町村に提示する予定である。本市でもこのガイドラインの内容について調査検討し、支援策を検討していきたい。小木議員は他に、コミュニティサイクル事業、公共交通網の整備、産前産後の国民年金保険料免除、乳児用液体ミルクについて質問しました。次に、榎木戸議員の質問です。昨今の悲惨な事件等の背景には、引きこもりの問題が頻繁に出てきている。本市では、引きこもっている方の数を把握しているのか。保健福祉部長、内閣府の調査結果では、全国で115万4千人と推計される。これを本市の人口に置き換えると約1000人と推測している。榎木戸議員、行政としてどういう対応を考えているのか。保健福祉部長、相談内容により、市の心の健康相談、心の生活支援相談や保健所、県の相談支援センター等への紹介、また現状把握のための家庭訪問などを行っている。榎木戸議員、本市に事業所があり、県の引きこもり相談支援センター業務を受託している一般社団法人アイネットと市との連携についてはどうか。保健福祉部長、引きこもり相談等は健康増進課で対応している。また、アイネットとも連携し、しっかり対応していくことを確認している。榎木戸議員、引きこもりは深刻な問題であり、対策室や課として専門の窓口を開設すべきでは？保健福祉部長、当面は現在の組織で関係機関と連携を強化し支援していく。組織の設置等はその過程で検討していきたい。榎木戸議員は他に、多目的運動場計画、土砂災害等の対策について質問しました。次に、増渕議員の質問です。 常総線の利用促進について、沿線5つの自治体ではどのような協議が行われてきたのか、また今後について市長の考えは。市長、平成28年から守谷、つくばみらい、常総、下妻、筑西の市長と議長で構成する常総線活性化に伴う5市市長会議で勉強会を開催している。常総線の電化・複線化などの課題についてアドバイザーを交え意見交換を行っている。なんとか電化・複線化し、東京に住んでいる学生や社会人にもこちらから通っていただきたいと思っている。増渕議員、三つ街道取出間は複線化されており利便性が高い。下館三つ街道間の活性化を図るためにも快速の本数を増やすなどの対策は。市長、電化・複線化は話し合っているが多額の費用を有するため難しい。沿線の駅構内の構造を複線化にすれば快速を増やすことも可能である。また第4種踏切をなくせばブレーキングが減り全体の高速化を図ることができる。費用をかけずにできる対策もあるので、人口減少対策の一助となるよう頑張っていきたい。なお、第4種踏切とは、踏切があることを示す標識だけで、警報器や自動遮断機が設置されていない踏切のことです。増渕議員は他に、下館駅前の整備計画、チックンステーション、空き店舗の対策、下館武道館のトイレについて質問しました。次に、稲川議員の質問です。明野地区の義務教育学校について、5年後をめどに整備されるということである。そのタイムスケジュールをお伺いしたい。教育部長、令和6年4月の開校を目指し、施設一体型の義務教育学校整備事業を推進している。今年2月に義務教育明野地区準備委員会を組織した。その中に3つの専門部会を設け、校名、校章、通学路、スクールバス、学校運営方針など具体化させるための検討をしていく。ハード面では、施設を整備するため、今年度から基本設計、実施設計を2年間で、令和3年度から建設工事を3年間で実施していく予定である。稲川議員、それだけ時間がかかるということであるが、子どもたちの教育環境に差があってはならず、公平であることが必要だ。明野地区と並行して他の地区も考えていくのか。教育部長、他の地区の進め方については、それぞれの課題があり、十分な検討が必要である。将来的には、すべての中学校区で、施設一体型の義務教育学校の設置を目指している。保護者、地域の方々と課題の共有と合意形成が重要である。稲川議員は他に、放課後児童クラブ、小学生へのランドセル支給、若者子育て世代住宅取得奨励金制度について質問しました。最後に、保坂議員の質問です。空き家対策のこれまでの取り組みについて伺いたい。市民環境部長、空き家件数調査、空き家等対策計画の策定、管理不全空き家の対応、空き家相談会の実施、空き家バンクの設置、特定空き家の措置、空き家情報誌の発行などである。保坂議員、空き家バンクの運用状況は？市民環境部長、平成29年4月に運用を開始し、現在までの登録件数は17件、そのうち10件が制約済みとなっている。なお、17名が住民登録をしており、10名が市外からの転入者で、わずかではあるが、移住定住の促進が図られている。保坂議員、レンタルオフィスや駐車場など、いろいろな活用方法があるが、空き家は住むことを限定されているのか。市民環境部長、こちらで特段制限は設けていない。貸し手と借り手間の交渉により決まり、 制約済みの中には事業者が借り入れた空き家もある。穂坂議員、他市では空き家バンクに登録して制約につながるとリフォーム代を補助するなどの事例があるが、筑西市では行っているのか。市民環境部長、空き家バンクに登録された物件を購入・借り上げた際の補助制度は現在のところ特別設けてはいない。穂坂議員、今後ぜひ検討いただき空き家対策に取り組んでもらいたい。穂坂議員は他に、大学等通学者への補助、人口減少対策ほか質問しました。ここまで一般質問でした。